本日は、先ほど言ったように、聖霊降臨記念日となっております。ペンテコステと一般的には呼ばれておりますけれども、教会にとってはとても重要な大切な日であるとなっております。というのは新約における教会が誕生したその記念の日ということができるわけです。イエス様がですね、天に帰られてから約10日後にそのペンテコステの日というのがありました。そしてその時に聖霊が下ったということがこの記念日の始まりになっているわけです。教会の始まりと言っても良いかと思います。まずは最初にですね、使徒の働きの2章というところをお開きいただきたいと思います。使徒の働きの第2章1節から4節の御言葉をお読みしたいと思います。そこには最初のこの聖霊降臨の時の出来事が記してあります。使徒の働きの第2章の1節から4節をお読みしたいと思います。五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。五旬節というのがペンテコステの日であるわけです。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされて御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これが最初のこのペンテコステの記念日になるわけですが、聖霊が人々の上に下ったその日であるわけです。そしてそのことが多くの人に誰にもが分かるように、その聖霊をいただいた人たちは外国の言葉で話をしだしたというんです。別に、この他国語に優れた人というわけじゃないわけですね。外国語を知らない人が自由に神様の力によって外国語を話したというわけです。そしてこれがまさに教会の歴史の始まりということが言えるわけです。聖霊については聖書の中ではですね、聖霊また御霊と書いているところもありますし、清い霊あるいは神の霊というふうに呼ばれているところもあります。そしてそれは教会の歴史の中においては絶えずこの論争が続いてきたことであるわけです。三位一体の教理というものがそういった歴史の中で確立されてきて、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、この神は三つにまして一つの神であるというふうに多くの教会で教えられるようになってきました。確かにそれは聖書の教えであるわけですね。しかし、それに反対する人たち、イエス・キリストの神性を認めず、いや聖霊はただの霊であって神の威嚇は持っていないという人たちも出てきたわけです。そしてそれらを、正統的な教会は異端として、正統的な教会と区別するようになったわけです。で現在では、その異端の中で一番大きなグループとしては、エホバの証人、無の実の党という、グループがあるわけですけれども、彼らはそういうイエス様の神性あるいは聖霊の神性というものを認めず、三位一体というものを完全に否定するわけですが、私たちは三位一体を信じるわけですね。確かにこの三位一体ということを考えるときに、皆さんはその三位一体のことをどのように理解されているでしょうか。おそらく多くの方々にとって三位一体の教理というのは理解しにくいことであると思います。神はお一人ですと言いながら、イエス・キリストも神です、聖霊も神ですという時に、おそらく多くの方々は頭の中に疑問が起こってくるのではないかなと思います。理解しにくいと思われるでしょう。しかし私はよく考えていく時に、神様は私たちがこの三位一体の神、この方をよく理解できるように、神様ご自身がその作られたものを通して私たちにその三位一体の教理、 三位一体なる神様のことを証明されているんだと思うわけです。例えばですね、神様が創造されたこの世界全部が神様の三位一体を示していると思うんです。どういうことかというと、この地上にある全ての物質がですね、3つの形を持っているわけです。それは固体と液体と、そして、気体、まあ、化学のみたいな話になりますけれども、固体と液体と気体という形を全ての原子物質が持っているわけですよね。確かにこの地上に、ではその存在しえないような、状態もあるんですけれども、原則的にはものすごい熱を加えればどんな物質でも溶けて、そして液体となって、さらに熱を加えれば気体となっていくわけです。水で考えると、まあ、氷はどうですか。氷は形があります。目で見て私たちは触ることができますよね。液体になると形がなくなってしまいます。どんなものにでも変化してしまいます。そして水蒸気になるとどうですか。私たちはもう見ることも触ることもできなくなってしまうわけです。神様の三位一体と似てるんではないでしょうか。またこの私たち人間を見るときもそうですね。私たち人間も神様が創造されました。そして、人間を神様が作られるときには神の見姿に似せて私たち人間を作ろうと神様はおっしゃったわけです。ですから人間は神様の姿に似てるんです。どういったところで似てるかというと、私たちも三位一体なんですね。肉体と霊と魂を持っているわけです。この三つのどれか一つを欠けただけでも私たちは人間ではいられないわけです。体は目に見えて触ることができますけれども、皆さんの霊と魂はどうですか。霊と魂を見た人はありませんね。でも霊と魂があるということは誰でも知っているわけです。霊がない魂がない人間はもう物気の殻で、ただそれは、体だけになってしまうわけです。もう人間としてでないわけですね。ですから人間はまさに神様の三位一体を表す一つの模範と言えるかなと思います。また他にもですね、いろいろ考えるとですね、神様は光ですと聖書の中に出てくるでしょ。神様は光です。光をよく調べていくときに、光もやはり三位一体の性質を表すんです。光は何かというと熱と電磁波っていうのに、そういう働きがあるわけですね。まあ、科学に詳しい人はそういったことをもっと研究されたらですね、あ、これを通して神様はご自身の三位一体のその性質を表されているんだなってことがよく分かってくるかなと思います。ですから三位一体の神は理解しようとするならば、神様が作られた自然自体がそれを教えており、誰もがそれを理解することができると言えると思いますね。では、まあ、2番目に行きたいと思うんですけれども、聖書の中に聖霊がどこに最初に登場するでしょうか。それは創世記の1章2節なんです。聖書をお持ちの方はどうぞ、創世記を開いてください。最初のところですね。創世記1章2節のところ、まあ、1節から読んだ方がいいでしょうね。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。ここに出てくる神の霊はというのが、まさに聖霊であるわけです。ここで、教えているのは、世界の創造の時から聖霊は働いて、神と共に働いて、その創造の技に関わっていたということを教えているわけです。ですから、神様が創造したのが聖霊だとかいうわけではないわけですね。そして旧約聖書の中を見ていくときに、この預言者たちが預言するときに神の霊が下ったという出来事がいくつか出てきます。神の霊が下って預言を始めたとか、 また預言者に対しては神の霊が宿っている人というふうに書かれています。まあ、そこで神様の霊、聖霊の働きが旧約聖書の中にもあったということを私たちは知ることができます。ですから、まあ、聖書は神様の霊、聖霊によって預言した人たちの言葉をまとめたのがもうこの聖書でありますから、まさに聖霊によって聖書も成立したということも言えるわけですね。3番目に行きましょう。今度はイエス様が聖霊について言われていること、それは聖霊が与えられるんだということをイエス様は約束をされているわけです。聖霊についてはもう一人の助け主、真理の御霊とイエス様は呼ばれております。今度はヨハネの福音書の14章の16節と17節をお読みしたいと思います。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず死にもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住みあなた方のうちにおられるからです。また、同じ26節にも聖霊についての御言葉があります。26節、しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。この助け主、まあ、英語ではヘルパーというふうに使われておりますけれども、この元々のギリシャ語はパラクレートスというギリシャ語が用いられていて、この弁護者という意味もあるわけです。新共同訳などを見ると弁護者というふうな訳がなされているわけですけれども、それは法廷において私たちをこの弁護してくれるお方、私たちの側に立って味方となって私たちのために働いてくださるお方、それがこの聖霊様であるとイエス様はおっしゃっているわけですね。このヨハネの14章は、まあ、先週も学んだんですけれども、イエス様が最後の晩餐の席で十二弟子たちを励まそうとされておられる、その聖書箇所であったわけです。この後に弟子たちが受ける迫害とか苦しみ、そういったものをイエス様は知っておられて、なんとか彼らを励まそう、彼らに残らずご自身の愛を示して、彼らが迫害の中にあっても宣教に力を注いでいけるようにと彼らを励まそうとされていくわけです。ですからイエス様は彼らに対してあなた方を孤児とはしませんとおっしゃるわけです。あなた方を孤児とはしませんと、親のない子供のようにしませんと十二弟子たちにイエス様はおっしゃったわけです。まあ、十二弟子たちにとってイエス様は本当に、まあ、親のような存在であったと思うんですね。イエス様がいなければもう何もできないような弟子たちであったわけです。イエス様が頼りでずっとイエス様に付き従っていった、そういう弟子たちであったわけですね。イエス様、食べるものがありません。5つのパンと2匹の魚しか今はないんです。イエス様、嵐が吹いてきてもう船が沈みそうです。どうぞ助けてくださいと、もう本当に子供のようになってイエス様にすがりつく、その十二弟子たちの姿が私たちは福音書の中で見ます。ちょうどあのカルガモの子供たちがですね、親カルガモにこうちょっとついていくようなあのニュースの映像でよく見ますけれども、あのように十二弟子たちもイエス・キリストの後をちょっとついて従っていったわけですね。本当にイエス様がもしおられなくなったならば、イエス様が天に帰られていなくなったならば、弟子たちはもう途方に暮れてしまう人たちであったわけです。しかしイエス様は彼らに対してあなた方を孤児にはしませんとおっしゃいます。そのために私はもう一人の助け主を父なる神様が使わせてくださるから、 というふうに約束されていくわけですね。先ほど読んだ17節によると、その聖霊はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるんだとおっしゃる。聖霊があなたの内側に入ってくださるということをイエス様はおっしゃっています。一人一人の弟子たちの心の中に住んでくださる、三位一体の神が人のうちに住んでくださるということになるんじゃないですか。聖霊様が住んでくださるということは、先ほど言ったように三位一体の神様が住んでくださるということになるわけです。ですから、18節のところで、私はあなた方を捨てて孤児にはしません、私はあなた方のところに戻ってくるのですとおっしゃってる。私はあなた方のところに戻ってくるのですとおっしゃってるのは、ここでは実は再び将来再臨で戻ってくるとイエス様はおっしゃってるんじゃなくて、聖霊という形であなた方のところに戻ってくるとおっしゃってるわけです。聖霊を使わすことによってあなた方と共に住むんだとイエス様は教えられているわけです。20節と23節もそれを弁護する言葉ですね。20節、その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。三位一体の神様があなたのうちに住まれるんだ。そして23節に行くと、イエスは彼に答えられた。誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます。と、私たちはとこの複数形で語られている。それは父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神、この三位一体の神様を指して、私たちはその人、あなたのところに住みますよとイエス様はおっしゃっているわけです。不思議なことですけれども、神様の約束なんですね。私たちの内側に神様が住んでくださるという約束です。ただそれには一つだけ条件があります。何が条件なのかというと、23節にあったように、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛しと書いてあるんですね。その条件とは、キリストを愛するということなんですね。キリストを愛し、キリストの言葉に従う者にキリストは住んでくださるとおっしゃっている。この言葉は私たちクリスチャンは本当に重く受け取らなければならないでしょう。形だけの信仰とか、形だけの教会に集っていることとか、あるいは自分の家は代々キリスト教だから私もキリスト教だ、私の親がクリスチャンだから私もクリスチャンだということではないわけですね。それは誤った考え方なんです。自分の家が仏教だから私は仏教徒だというのが今の日本人の多くの人たちの考え方でしょう。でも多くの人に仏教徒としての信仰は全くほとんどないんですね。そうであるならば、どうして仏教徒ということが言えるでしょうか。クリスチャンもそうですね。クリスチャンも、私の家がキリスト教だから私はキリストの教で私もクリスチャンだ、それは全く誤った考え方であるわけですね。信仰というのは、人それぞれが各々が神様を信じて信仰していくのが本当の信仰であるわけですね。イエス様はおっしゃっているんです。イエス・キリストを心から愛することこそ本当の信仰であり、本当のキリスト信者、クリスチャンになるんだと。そしてその人に神の霊が望み、私はあなたと共に住まおうと、そのようにイエス様は約束しておられるわけです。ですからキリストを愛さない人に聖霊のことは分かりません。 どんなに長い間教会に集っていてもキリストを愛さなかったならば、その人に神はわからない。聖霊のことをどれだけ私が説明してもわからない。三位一体の神様のことをどれだけ説明しても三位一体のことがわからないんです。霊のことは霊によってわきまえるものだと聖書を教えている通り、私たちがキリストを愛さなければ本当の霊のことがわからないんです。それは不思議ですね。私は神の知恵だと思うわけです。神様が私たち人間のうちに住まれるという真理はなんと素晴らしいことでしょうか。聖書の中では何度もその神様が私たちの住まれるということを聖書の中で教えてます。ちょっと聖書の御言葉を書いてきましたけれども、ガラティア書の中でパウロはこういう言葉を言ってます。ガラティアの2章20節、私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私のうちにキリストが住んでいる、はっきりと確信をパウロは持っていました。素晴らしいじゃないでしょうか。次の御言葉は第2コリントの5章17節です。有名な御言葉です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。神様の霊をいただくならば、その人は新しく生まれ変わるんだ。聖書が教えている教えです。信仰によって私たちは生まれ変わることができるんです。ただ信念とか信心であるならば、私たちを変えることはできないでしょう。ただ良い教えに従っていこうという決心はできたとしても、私たち自身を変えることができないんです。けれどもキリストがうちに住まれるならば、私たちは生まれ変わることができるんです。神様があなたを新しく作り変えてくださるんです。それまでは自分勝手な道、罪を行ってきて本当に汚れた歩み、人を憎み、人を罵り、そしってきた、そういう生活をどれだけ続けたとしても、イエス・キリストの十字架の血潮によって許されるならば、罪を許されるという経験をするならば、その人は新しい生き方ができていくわけです。そして神様の霊をいただくならば、全く新しい人に生まれ変わると聖書は約束しているわけです。私自身もこの経験をしました。本当にクリスチャンになって私は良かったなといつも思います。私は18歳の時にですね、イエス・キリストを信じたんですけれども、それまではもう全く無神論者でありました。神様なんか絶対にこの世にはいない、信仰を持つというのは弱い人間のすることだとずっと思ってました。また自分自身にもですね、将来に対する夢もあったし、自信もあったし、別に悩みも何もありませんでした。人生につまずいたとか、もう苦しんで教会の門を叩いたとか、そんなこと全くありませんでした。私がキリストを信じるきっかけになったのは、宣教師の方にイエス・キリストのことを聞いて、あなたはこのイエス・キリストを信じませんかと問われた時に、あ、私はこのイエス・キリストをただの人と信じるのか、救いの人で信じるのかという決断を迫られた時に、これは真剣に考えなければならないことだなと思ったわけです。そして自分で聖書を読み、本当に神様がおられるのか、そんなことを自分で学びました。進化論は本当に正しいのか、そういうことをもう図書館に行ってですね、一生懸命調べました。でも調べたら調べるほど、進化論というのはただの論説であって、証明されてない一つの学説だということを知りました。でも創造論を学ぶと、神が作ったということで、もう全てのこの現在の現象が理解できるわけですね。そんなことを学んでいたときに、あ、神様を信じるということは決して非科学的ではない、合理的 なことであるということを私は思いましたね。そしてその時に、まあ、忘れもしれないんですけど、しませんけれども、12月31日の大晦日の夜にですね、神様に対して初めて祈りましたね。神様、今まであなたを私は知らずに歩んできましたけれども、もしあなたが本当におられるならば、私を救いに導いてください、そういう祈りをしました。その時から私はイエス様に入っていただいて、聖霊様が入ってくださって私を救ってくださったという、そういう経験をいたしました。まあ、この経験ぜひ皆さんもしていただきたいと思います。今日ここに集っておられる皆さんがイエス・キリストを信じて新しく作り変えられるという経験をしていただきたいんです。最後に進めをして終わりたいと思うんですけれども、この聖霊が人に与えられて取り去られることなく私たちの内側に住まれるというのは、この教会時代の恵みなんですね。教会時代の特徴であり、聖霊時代、恵みの時代であると言われる理由ともなっているわけです。そして私たちはその神様の霊をいただいたもの、神様のこの素晴らしい恵みの管理者としてふさわしく歩みなさいということが進められているわけです。だらしない生活をしていくんじゃなくて、神様の素晴らしさをいただいたものとして歩んできなさいと教えておられます。第一コリントの6章19節20節あなた方の体はあなた方のうちに住まれる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい、このように御言葉を教えています。あなたの体を持って神様の栄光を表しなさい。でクリスチャンとして歩んでいくときに、誰かがですね、あなたを見て、あ、この人には神様が住んでおられるな、この人を見たらイエス様の光が見えるなと、そういう歩みをしてくださいと言ってるわけです。今までどんなに不貧困の歩み方をしたとしても、どんなに嘘でたらめで生活してきたとしても、イエス・キリストを心にお迎えしたならば、もう心を変えて決心して正しい光の中を歩んでいきなさいと神様が勧めておられます。どうぞそのような歩み方をしていただきたいなと願います。そしてそれは神様の大きな喜びとなります。あなたが神様の大きな喜びとなりますから。ではお祈りをいたします。天の尊き地なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝このペンテコステの記念の日に、聖霊様のことについて御言葉をお取り次ぎいたしました。目に見えないお方であります。しかし確かに聖霊様は私たちのうちに働いて、すべてのことを導いて助けてくださって、私たちに力を与えてくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。どうぞこの聖霊様の力に満たされて、いつも歩んでいくことができるよう助けてください。この世の多くの惑わしや誘惑が私たちには多くあります。サタンはその火矢を持って私たちにたくさんの攻撃を仕掛けてきますけれども、どうぞこの聖霊様の力によってそれらの火矢を皆消し、かつての悪しき歩みから立ち返って正しい歩みを成していくことができますよう導いてください。一人一人がイエス・キリストの栄光を輝かすことができますよう導いてください。この人を見て、あ、キリストの光が見えると言えるものに一人一人を変えてくださいますようお願いをいたします。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。